皆さんこんにちは、大島光子です。時計の針は午後1時を回りました。ここからの時間はヤマサ言語文化研究所プレゼンツスマラボの時間です。インバウンドが激増している昨今、一方で外国人就業者の方たちの人数も増加の一途をたどっています。そのような中、海外の方たちと一緒に働く上で言葉の問題や文化的背景の違いからいろいろと驚く場面も多いですよね。ヤマサ言語文化研究所では、そのような企業の皆様のお困りごとや課題を一緒になって解決につなげるサポートをビジネス展開している研修機関です。この番組ではヤマサ言語文化研究所で研修を受けている方々やスタッフの方々をお招きして、さまざまなことを伺っていく30分間です。皆様からこの番組やご出演される皆さんへの応援メッセージ募集しています。宛先はファックス 0564-55-8764 番、メールアドレスは半角小文字 info@fmokazaki.jp です。それでは30分間の生放送スマラボ、どうぞよろしくお付き合いください。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも
あれ、マークさん遅いな。仕事始まるけど、もしかしたら事故とかに遭ってないかな。大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場作り、グローバルヒューマンリソースサポート、ヤマサ言語文化研究所。
さあ始まりました、スマラボ。今日スタジオにお越しいただいているのは、前回一度ご出演をいただきましたスタッフの優子さんです。今日はヤマサ言語文化研究所のスタッフでいらっしゃいます優子さんにスタジオにお越しいただいております。優子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回2度目のご出演なんですけど、改めて優子さんが今どんな仕事をしているのかご紹介いただけますか。
はい、今介護施設で働く外国人の方が、どういうことに対してお困りごとがあるのか、その企業の、お伝えしていただいているお困りごとのお手伝いという形で、その外国人の方が介護施設でうまく働けるように、そういったお手伝いをさせていただいております。
優子さんご自身もその介護の施設、介護の現場で働いた経験っていうのをおありでいらっしゃるんですよね。
はい、介護の高齢者施設で働いて、その後は障害者施設で働かせていただいた経験があります。
はい、ご自身のそういった、経験をもとに、ヤマサ言語文化研究所で介護の現場で働く外国人の方々のサポートと、はい、いうお仕事をしていらっしゃる。
はい、
で、今日お話をいただくのは、そういった外国の方たち、外国人の方で介護の現場で働いている方々の様子ですとか、合わせて、ご一緒にね、はい、今例えば仲間を募集しているということですので、はい、そういったお話伺っていきたいと思います。
はい、
まず、日本の今介護の現場の現状としては人手不足ということも叫ばれておりまして、はい、外国の方たちのその力というのをすごく必要としている、はい、その中で外国の方がこの日本の介護施設で働いているという現状があるわけですよね。
はい、EPA という 資格を使いまして、介護に携わるスタッフとして日本に来ていただきまして、その方たちが働く環境っていうのがありますので、雇用され、そこで、お年寄りの方たちと関わりながら、介護という仕事を通じて、いろいろ深めていくような、そんなイメージかなというふうに思ってます。
で、やはりその外国の方がそういった現場で働く上で、先ほどもおっしゃっていました、いろんなやっぱり困ったことが発生してくる、
はい、
そういったお困りごとを解決に導くようなお手伝いをしているということなんですが、はい、実際に外国の、方がその日本の介護施設で働く上でその困っていることっていうのはどんなことなんでしょう。
はい、やはり言葉の壁と言われるところと文化の壁っていうことがあるんですけれども、文化といっても、年齢、日本人でも年齢によって昔のことは知らないっていうことがあると思うんですけど、
はい、
昔の日本を知らないという方たちがやはり外国人の方だと思いますし、例えば土間キッチンって言われてピンとくる方もお見えだと思うんですが、
土間キッチン、
はい、靴を履いて、コンクリートを履いてるのか、そのお宅にもよるんですけど、靴を履いて薪を割って火を焚きっていうようなキッチンのその様っていうのは、日本人であれば、そこの様は教科書や、いろんな媒体で知ってると思うんですけど、
はい、
そうやって言われて外国の人が来た方がピンとくるかピンとこないかっていうと、ピンとこないと思うんです。
確かに今若い方はね、土間と言ってもわからない世代確かにあるんですけど、その日本の歴史を学ぶ中で懐かしの昭和の時代ですとかね、はい、そういった歴史を学ぶ中で、あ、土間というようなものがあったんだとか、
はい、
やっぱりそういったことは学んでいきますよね、
はい、
で、私が子供の頃には実際にその土間というものはありまして、はい、かまどで火を焚いて、はい、ご飯をね、
はい、
そう炊いたなんていうこともあるんですけども、そういったその日本の歴史というものを外国の方はやはり知らない、
はい、ご存知ではないかなって思うような研修を通じて言葉いただいて、それを知ってると今と比較っていうことで、今が便利になったよねっていうところの感覚が分かるんじゃないかなと思います。
確かにこの時代とっても便利になったわよねって言っても、その何がどう便利になったのかというようなことが、はい、私たちはその土間キッチンのことを知っていればどこがどう便利になったのかが分かるけれども、そういったところが外国のことは分からない。
はい、でその昔、日本人である私と、あと介護施設で経験のある私を比較して、今を知ってる受講者の方たちにお伝えできればなというような、そんなイメージの研修をさせていただいています。
なるほど。これは私たち日本人が外国に行って、仕事をしたりですとか生活をしていく中でも、これ同じようなことが言えますよね。
はい、同じだと思います。
そこの住むその外国のこと、歴史とか文化を知らなければ、そのいろいろとコミュニケーション上も行き違いが生じたりっていうことは出てきますもんね、
はい、
なるほど、はい、そういったところからその理解してもらうということなんですね。
はい、で理解していただけると、今関わってる利用者の方、高齢者の方との時代背景で言いますか、時代が分かっていくと、言葉もの出方もコミュニケーションの取り方も、その分かるっていうもの自体がつながっていくんじゃないかなっていうふうに感じています。
確かにやはり介護と言いますと高齢の方たちとのコミュニケーションになるわけですよね、
はい、
ですからその介護施設にいらっしゃる方たちが生きた時代というのを同じように知ることで、理解することで、その介護の仕事っていうのを一歩踏み込んだものになっていくんですよね、
はい、 で今受講者の方たち、うん、勉強されてる方たちは、うん、今の介護施設で働いてるので、うん、今のことはご存知なことが多いです、うん、
はい、
でこの知ってるをなんでこういう理念というか思いがあるのかなっていうふうに考えた時に、あ、昔のことを知らないからだっていうのは私自身がピンときた、そこに至ったというその経緯です。
もう今その介護現場で外国の方たち実際に働いていらっしゃるので、はい、それで今のことっていうのは介護のことっていうのは知ってらっしゃる
ではないかなということですよね。
技術的なことだったり、はい、でもそれをその日本の歴史や文化とその結びつけてというところに持っていけば、
はい、
さらにその理解が深まるというところに、
はい、
こう着眼点というか、はい、重きを置いてらっしゃるということ。
はい、今の時点でこの研修を通じて経験させていただいたところで感じ取ってる部分がそこになります。
なるほど。介護の現場で働くというこれ一つ取り上げても、やはりその施設にいらっしゃる利用者の皆さんと同じ目線になるということ、
はい、
これが大切だということなんですね、
はい、
なるほど。これ私一ついろんなところに通じるものがあるなということを思いました。それではここで曲を一曲おかけして、後半またどんなことが大切なのかお伝えをしていただきたいと思います。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも
あれ、マークさん遅いな。仕事始まるけど、もしかしたら事故とかに遭ってないかな。大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
ん、9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場作り、
Global Human Resource Support、
ヤマサ言語文化研究所。
さあ時計の針は1時14分を回っています。生放送でお送りしていますスマラボ、今日はヤマサ言語文化研究所のスタッフでいらっしゃいますゆうこさんにお越しいただきまして、前半ゆうこさんがどんなお仕事をしているのか、介護現場で働く外国人の方たちの様々なサポートをしていらっしゃるというお話で、外国の方が介護の現場、この日本の介護の現場で働く上で、どんなことに困っているのかということを前半お話を伺ってきました。さあそして、ゆうこさんがその研修をされる上でどんなことを大切にしていらっしゃるのか、それのね、一端っていうのも前半も伺ったんですが、どんなことなんでしょうか。
はい、できないことやわからないことがあると思うんです、どなたにも、
はい、
でそのできないことを分かるように説明するようなそんな場面ではなくって、今のその介護現場のことを知っているその外国人の方に、分かっていることをより深く分かるように、お伝え、知らないところをお伝えさせていただきながら、もうその方が自分の持っているこの自分の力、自己肯定感っていう風に、言っていいのかわからないですけど、自分の持つ力を発揮して、自己肯定感を、まだ自己効力感っていう言い方を、していいのかなんですけど、自己肯定感を自己効力感につなげられるようにということを心がけています。
ただ単に、はい、言葉のことですとか日本語ですとか、その技術というのを教えるという、 分からないことを教えるというのではなくて、実際に介護の現場で働いている外国の方も介護についてはさまざまなことを学んでいらっしゃる、で実際にねもう現場で働いていらっしゃるので体験している方も体験していることもたくさんある。でそれをより理解を深めてもらうような、
はいはい、
そういったそのなんて言うんでしょう、さらに理解を深めてもらうような方向に進めていく、
はい、で今持っている情報が点としたならば、私の持っているのも点です。でそれをつないで線に合わせてそれを面にすることでいろんなことがより深く分かってくるんじゃないかなっていうその視点を今チームで共有しながらより深くっていうのがそこなんじゃないかなっていうので考えています。
それぞれのその情報ですよね。
はい、情報、そうです、情報です。
情報を点とすると、はい、いろんなその外国の方が持っている情報でこちらが持っている情報、はい、それをこうつなげていくことで、はい、それが線から面になるという、
はい、そうすると、いろんなことがより深く分かってきて、今ある情報というか持っている知識理念だったりするのが、日本人ってこうやって考えるんだ、その歴史は そういうことがあったからなんだっていうふうに分かるように持ってくると、難しい制度と言われる法律制度、福祉法とか法律がもうちょっと柔軟に入っていくんじゃないかなと思いながらやっております。
なるほど。確かにその今優子さんがおっしゃったことはその外国人の方たちもその自分の持っている情報に何かがプラスされることでより深く理解ができたりまた新たなことを気がついたりっていうと自分の知ってることもそれが糧になるわけですから、はい、非常に自信も持てますよね。
はい、それを自己肯定感っていう風に言ってます。でそれを発信できて、いろんな人に伝えたり、今回は利用者さんっていう対象の方ですけども、伝えて伝わったなって思うことが効力感っていう風に感じ取って、お手伝いさせていただければなってイメージしています。
自分でその学んだ気づいた理解できたことがその今度は介護施設の利用者の方に対してそれが伝わると、はい、でさらにもっと頑張ろうという自己効力感ですよね、はいはい、につながっていくという、はい、あれやる気が出ますよね。
手狙ってます
なるほど。そういったことをすごく大切にしてらっしゃる。
はい、
そうですか。いやきっとね外国の方にとってはいろんな自分の知識ですとか学んできた技術それをできるだけ精一杯生かしたいと思っていますよね、
はいはい、
そう精一杯生かせるようにサポートしていくという、
はい、
だからその中にやっぱり言葉っていうことも、
はい、言葉と文化
言葉と文化これを少しでも、はい理解してもらえるようなお手伝いっていうことなんですよね、はい、なるほど。で実際にたくさんのかやはりたくさんの企業からニーズがあって、はい、その介護の現場で外国の方に働いて、いただいている現状があるわけですよね。
はい、はい、これからもニーズとしてはあるんじゃないかなというふうに感じ取ってます。
そして実際にその成果も出ているということで外国の方たち研修を受けて目指すところっていうのはやっぱり試験ですよね。
はい、今のお受けさせていただいてる、ところでは介護福祉士の国家資格を取るっていうところが目標になってますので、
試験はいつなんですか。
は
い、
試験は次は2020年の1月です。
1月に、
はい、1月4週目の日曜日が毎度のことなので、はいはい、そこを目標にして研修しています。
それを今現在目指していらっしゃるということで、はい、で実績もあるんですよね。
はい、本当に頑張られてたと思いますけれども、今回の試験で19年1月で合格されたっていう報告をお受けさせていただいて、すごく嬉しく思っています。
そうなんです、今年の1月のその国家試験に合格されたという方もいらっしゃるということで、すごくそれもまた優子さんたちにとっては励みになることですよね、はいはい。さあ、そしてこの、まあ、山佐言語文化研究所で介護のこの部門も優子さんたち一生懸命今頑張っていらっしゃる、でご一緒に働いてほしいという方、
はいはい、
ね、今募集中なんですよね。
はい、これだけニーズといいますか、人が足りないよっていうところの現場から外国人のスタッフをっていう展開になってできまして、そのニーズっていうのは今後増えていくっていうのは予想されています、はい、うん、でそのニーズにお応えできるようにお困りごとの解決を一緒に取り組んでいただける方っていうのを、はい、一緒に仲間になってくださる方を募集します。
はい、どういう方を求めていらっしゃいますか。
はい、本当に介護現場で働いたことある、うん、方、うん、その感覚こそがきっと研修に生かせていけるんじゃないかなっていうふうに思います。一人で夜勤をやってこう心細くなったりとか、あと勉強しながら介護の現場で働いてきた人とか、あとチームで介護現場も働いてることが多いと思いますので、その介護現場の一員として働いてのそこで生まれた感情だったり、そんなところの経験がきっとお伝えできるんじゃないかなっていうふうに思います。
やはり介護の現場で実際にさまざまなことを体験、まあ、経験されていらっしゃった方が、はい、その自分のその経験ですとかをもとに、はい、いろんなことを伝えられるんじゃないかと、
はい、と思います。でも介護っておっしゃ言ってますけど、やっぱり外国人の方と接するのが好きとか、お話が好き、旅行が好き、もうそれもきっかけになりますし、本当に人と喋ることが好きとか触れ合うことが好き、あと人のこう活躍しているありがとねって言われたらいいとか、もういろいろなきっかけはあると思いますので、そういったきっかけがあるなっていうふうに思われた方がいらっしゃったら、ぜひお問い合わせいただきたいかなというふうに思っております。
今ね、優子さんがおっしゃったどれか一つなんか自分に当てはまるなと感じられた方は、
はい、
もうどんどんチャレンジをしていただきたいということですよね、はいはい。優子さんご自身はいかがですか、ま、ご自身は介護の現場で、はい、働いていらっしゃったという経験をお持ちでいらっしゃるんですが、はいはい、そのご自身その外国の方に研修をしていらっしゃる中で、どんなことを感じていらっしゃいますか。
はい、私は他の外、日本語は以外は分かりませんので、そういったサポートもできる方がいらっしゃったらいいんじゃないかなとか、言葉のこともそうですけど、あと日本の歴史が好きな方がいらっしゃったら、きっと写真とかいろいろ持ってる方がいたらすごい助かるだろうなとか、あと看護師の方もうちにも来てくださったんですけど、看護師的な目線で介護施設に関わった方とか、本当に様々だと思うんですけれども、私自身は本当に介護施設での経験しかないので、それを教えること、お伝えすることはより深く伝えていきたいなっていう気持ちはあるんですけど、知らないこともたくさんありますので、教えていただけたらなっていうふうに思います。
そうすると本当いろんな方が集えば、はい、スタッフの皆さんもすごく豊かな、それぞれの情報共有っていうのがすごく豊かなものになりますし、はい、それがその研修を受ける皆さんのその力になりますよね、
はい、
すごいですね。ですから介護の現場での体験はもちろんですけど、歴史好きな方、はい、やはり外国語、
電化製品好きな方
とか電化製品好きな方とか、
はい、白物家電とかも時代背景がありますんで、
なるほどね、
はい、本当にいろんな側面で、うんうん、 活躍できるっていうふうに思います。
でもいろいろ今それだけさまざまな経験をお持ちの方がスタッフとして集まっていらっしゃるんですよね。
はい、
はいはい、なのでさらにこれからどんどんニーズが高まっていきます介護の現場、はい、ここで外国人の方たちの力もこれからの日本さらに必要になってくる。でその外国の方たちにその介護について、まあ、日本の文化もですよ、日本語、日本の文化、さまざまなことをサポートできるようなスタッフを、はい、今ヤマサ言語文化研究所では募集をしておりますので、ぜひ優子さんの話聞いて私もやってみようと思う方が見えましたら、はい、お問い合わせいただきたいと思います。どちらにお問い合わせすればいいでしょうか。
はい、ヤマサ言語文化研究所にお問い合わせいただければと思います。
はい、こちらホームページがあるんですよね。
はい、
はい、ぜひヤマサ言語文化研究所のホームページを皆さんご覧になってください。ヤマサはアルファベットで YAMASA 言語文化研究所、ヤマサ言語文化研究所で、調べてください。ホームページに詳しく、掲載されておりますので、こちらまでお問い合わせください。企業説明会も行っていると。
はい、やらせていただきました。
こちらも随時、
はい、
企業説明会、
はい
はい、されるということなので、こちらについてのお問い合わせもね、はい、ヤマサ言語文化研究所になさってください。さあ、いろいろと今日は優子さんからお話をいただきました。この番組は FM 岡崎ホームページオンデマンド放送でも改めて聞くことができます。また番組の様子は FM 岡崎 Facebook でご覧いただけますので、どうぞ皆さんご覧になってください。さあ、そして次回の放送ですが、5月1日水曜日、5月1日水曜日午後1時から生放送でお送りいたします。ぜひお聞きくださいね。この番組はヤマサ言語文化研究所の提供でお送りいたしました。詳しくはヤマサ言語文化研究所のホームページ、こちらもご覧になってください。さあ、それでは優子さんとご一緒にお別れです。ではせーので、皆さんさようならをお願いします。それではいきますよ、せーの、皆さんさようなら。